マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、はい、そうですね、始まりましたね。
始まりましたね、は
い、もう何回かもうよくわかんない、
今日で、ね、97回目かな、96回目かな。
もうすぐ100回なの。
もうすぐ100回です。
おお、どうぞどうぞ。ちょっとびっくりです、
来年100回を迎えますよ。
なんかね、うん、100回ね。まあ、じゃあ97回目のゲストはですね、97回目の
素敵なゲスト、
はい、
どうぞ。まあ僕からどうぞ。
はい、うん、今日はですね、
はい、
私後でまだね、あの出会いのことをお話ししますけども、沖縄大学の、宮城義彦教授をお呼びしました、はい、
今日は宮城先生でいいですか、
呼び方は、はい、あ、いやもう宮城で、
はい、いやいやいや、そうだね、先輩、ちょっと先輩、
それ言えない
で、ちょっと後輩なんで、まあ、おこがましいことを一つだけ言っていいですか、あの本当におこがましいことを言うと、僕はあの同僚なんですよ。
あ、そうでしたね、はいはいはい、あの沖縄大学でね、
うん、あのもう端っこで一コマだけ授業を持ってるんで、
じゃあその、大先輩の宮城先生が今日ねお招きしていますけども、
はい、
先生、この番組ですね、うん、
はい、
大変失礼なんですけども、うん、まずゲストの方は自己紹介から始まるということで、うん、
はい
はい、よろしくお願いしていいでしょうか。
はい、わ、はいはい、かりました。
お願いします。
はい、どうもこんにちは、宮城と申します。はい、はい、まあ今沖縄大学に勤めてますけれども、うん、まあ専門は社会学という一番わけのわからないことをやってますが、まあ一番の専門は共同体論って言って、まあヤンバルとか離島とか、あるいは本土の田舎に行って、まあ村の調査をするっていうのが専門。ですね、
うんうん、
はい、なんかまあ村おこしとか、
うん、
であと地域おこしとか、うん、そういったことをまあ専門にやってますが、うん、まあその他もろもろいろいろやりすぎて、うん、一体自分は何なんだろうって思うことは毎日です、はい、
僕ら ね、よく出会うのははい、ククルのね、
そう、子供の那覇市の子供の居場所事業ですね、う
ん、ククルの、いろんなイベントで先生とご一緒することが多いから、
イベントには必ずいるので、
はい、赤い顔してね、
そうですね、僕らも赤い顔してますけど、
はい、
うん、
はい、まあお酒が出るイベントは必ず行くっていうですね。
あ、そう、あ、お酒強いんですか。
はい、まあ、最近弱くなったのが悩みでしてね、
うん、
はい、もう昔は強かったんですけどね、うん、もうダメですね今。
あ、僕らもそうですよ。
僕らもそうですけどね、うん、まあでも美味しいですからね、お酒ね、
はい、
いや、だ燃費が良くなったって考えればね。
ね、うまいね。
燃費が良くなったらいいじゃない、まあ。
そうですね。コスパ良くなった
っ。コスパ良くなった。SDGs ですから。と、うん、いうことでね。
はい、
先生、
はい、
子供、うん、子供文化学科であってますか。
そうですね。はい、小学校教員養成の学科に、まあ、一応います、はい、
う
ん。
ということは、うん、まあ、学校教員を目指している子たちをメインに今教えてるという感じですか。
そうですね。でも最近ちょっと教養科目の方がメインになっているので、うんうん、はい、まあ、社会学とかですね、いろんなことを、まあ、全部の学科っていうか、ほとんどの学科、
はいはい、
いろんな専攻の子に対して大人数でやる授業が今メインですね。
うん、じゃあ、1、2年生相手がちょっと中心、
はい、そうですね、はい、はい、
うん、
まあ、いろんなことを現代社会の仕組みとかいう授業で、はい、まあ、社会学入門みたいなことをやってるんですけど、はい、
社会学ってね、うん、よく若い人にもに、うん、なんか社会学やりたいっていう人とかね、
多いね、
言いますよ、
うんうん、
まあ、やっぱりまあこう言っちゃなんですけど、こうテレビに出る学者さんで社会学の人って結構多いですよね。
あ、そうですね、
まあ、古市さんがね目立ってるから、
はい、ワイドショーで、ね、彼は社会学者、
そうです、そうです、
うん、あ、そうなんだ、
まあ、だから社会学者イコール変人という、はいはい、変なやつっていうのがもう定着して、うん、まあ間違ってないですけどね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、変なやつ
です。よく考えたら裸足で逃げるの、
そうそう、うちに出てくれた、うん、上間陽子先生とか、
もう社会学者、うん、
彼女は教育学ですよ、
ね、
あ、そうです、
はい、す
みません、まあ、僕つい今しがたまで社会学者と思ってました。
ごめんなさい、ごめんなさい、もう何も言えないでこと難しいで、この辺の
業界ヤンキーと地元の内越さんとか、
彼は社会学、
彼は社会学、はい、
そうなの、
はい、そうです、
違うよ、
はい、まあまあ、あんまり細かいこと気にしない、
気にしない、
ありがとうございます、
なるほど、 僕先生とのね、うん、出会いというかね、うん、まあ、個人的な出会いなんですけども、うんうん、もうスパイは漫画読んでて
漫画読んでて、
う
ん、
で小林義則先生とかね、
東大直線ね、うんうん、
東大直線の「ゴーマニズム宣言」っていうのがね、90年代だかな、うん、2000年の前後に結構人気あってですね、こう面白かったんですよ結構、うん、オウムのねことを取り上げたりとかね、
う
ん、
そうね、
いろんなことをエイズのこともかな、うん、その血友病の、うん、患者さんでエイズに移ったってことも、うん、あそこで取り上げられないと多分あんまり表に出なかったようなことを取り上げた時に、うんうん、漫画の力ってすごいなって思った時にですね、こう沖縄論っていうのが
出た、ね、
今度沖縄なんだと思って、うん、こうペラペラめくってたらですね、うん、宮城先生がですね、うん、どういうふうにして紹介する、うん、あの頃から大学人として出てたんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、当時は准教授でしたけども、
そうそう、
はいはいはい、
で、まあ、ヨシリン、みんなヨシリンって呼んでたんですけど、うん、彼が沖縄来た時にその、アテンドを、うん、やるっていう道案内をするということで、うん、はいはい、でその時のこのヨシリンが描く先生がですね、うん、かわいいんですよなんかかわいいんですよ、とっても。
いや、もうあまりにも似すぎてですね親友がなんか歩き方まで似てるよって言って、いや、これアニメじゃ、アニメだったら分かるんですけど、漫画なのに歩き方までそっくりとか言われて、
うん、いや、だから漫画家ってすごいよね、それね、うん、っていうのを見て、うん、ああ沖縄に面白い人いるなと思ったんですよね、うん、あの時ね、
あれ、うん、僕の知識間違ってたすいませんが、うん、FM 那覇のパーソナリティしてた、うん、今県議会議員の急な智子も一緒に回ってたんですよね。
あ、そうなの、はい、急なさん、
急なさん、
はい、あ、そうなんだ、
はい、まあ、それ縁で今でも仲良く、うん、はい、うん、はい、うん、時々、はい、いろいろ
見落としてたな、それは、うん、でその後はそれで名前を覚えて、うん、で沖縄帰ってきて沖縄の市民講座みたいなのが土曜日にありましたよね、うん、あれ、うん、何講座っていうのだった
か、土曜教養講座
っていう、はいはい、それで浅場先生、浅場道明先生っていう先生をお呼びして、うん、講座を打った、宮城先生が打ったことあったんですけど、ね、
はいはい、
で浅場先生っていう評論家なんですけど、うん、この人僕は東京にいるときにその人の私塾みたいなところを通ってて、
うん、そう
なんですよ、
すごいね、
そうなんですか、すごいですね、
そうそう、伊比塾っていう、ごっちん先生、
はい、そうですね、
呉智房先生っていう先生がいてですね、まあ、変人なんです、うん、この、うん、まあ、この人こそ変人なんですけどね、今まだ名古屋でご存命だと思うんですけど、うん、この人の主催する論語のね、うん、伊比塾っていうのがあって、うん、これに通ってた時に浅場先生がそれを企画してたので、うん、飲んだこととかもあるんですよ、
すごい、ね、
久しぶりに来るんだと思って、
つながるね、いろんなところ、角度から
挨拶しようと思って行ったんですよね、うんうん、面白かったです、すごい、
うん、伊比塾知ってる人って沖縄県で私と2人だけじゃないですかね。
ああ、そうですかね。はい。13期です。
はい、私もちょくちょく行ってた、どっかで会ったかもしれないです。
あ、そうです
ね、
はい。
すごいね。
そういう、そうそう、論語をね、みんなで読むっていう。
うん。
呉智房先生ね、ごちえって僕ら呼んでるんですけどね。うん、返事です。何回も言うけど。だから、そういう、同じ、お仲間がいるんだなっていうのが、うん、
ああ、ちょっと僕も嬉しいですね、初めて聞きました、
初めて
聞
い
た、はい、はい、浅場さん知ってること自体もすごいすごいですね、はい、もう
浅場さん自体もちょっと変人
な
感
じ、いや、もうちょっとじゃないです、
そうですね、
かなりです、はい、まあ、年に2回ぐらい会ってるんですけどね、
あ、そうです、
東京行くたびに、はい、会って話して、
今東京で本当に浅場先生はあれですよね、うん、星新一 の、うん、講座をずっと続けてて、
面白そう、うんうん、
でそれもちっちゃいこのなんか多分喫茶店でやってるんじゃないかな、うん、雰囲気僕行ったことないんですけど、うん、そこでこう講義してその後みんなで食べるっていう、
へえ、
うん、
面白そう、
うん、いや浅場先生のね、星新一の、まあ、本もあるんですけどね、うん、結構深いなっていう、
うん、うんうん、
新一自体が深いですけど、
そうですよね、うん、まあ、浅場さん深すぎてなかなか一般の人には理解できないっていう、なんかこういうとなんか自分がね偉いみたいだけど、そういう意味ではなくてね、うん、なかなか、いや、まあ、かなり変人なので、
うん、
もう僕の年は2つしか変わらないんですけど、
う
ん、もう僕にとってはもうすごい師匠と思ってます、
うん、はい、ああ、なるほど
宮城先生はどこでつながるんですか、
うん、あのもともとゴチエ先生の本の愛読者だったので、
はい、あそうですか、
はい、で浅場さんの本も見つけて、うん、で2人つながってるっていうのが分かって、うん、で浅場さんが企画するイベントにはできるだけ行くように、東京でですね行くようにして、はい、それからずっとだからもう浅場さんとはもう20年以上のお付き合いです、は
い、
はい、
いやいやいや、あの本当に知る人ぞ知るっていうわけでもないですよね。それなりに一時的には有名だったけど、
あまあ本土では有名なんですけどね、沖縄ではなかなかですね、
うんうん、なかなか面白い人です、
うん、いやすごい、ね、すごい開口ですね。
いやいや本
当に、ね、ところで
もう、はい、まあご知恵でつながりで、ね、ということで、はい、ね、あのでその後、うん、ククルでね、僕は違った方面でククルに関係してたんで、うん、で飲み会だった時にあれ、うん、もしかしてと思って、うん、おかけしたら、はい、そうだよって言ってくれたんで、うん、それからですね。
なるほどね、うん、
まあでも沖縄論からもうすぐ20年ぐらい
で、そうですね、もう
2005年でしたからね、うんうんう
ん、はい、であのだからですね、あの今でも読みましたって声かけてくれる人結構いるんですが、はい、はい、うん、もう40代ですね、うん、はい、もう30代もいないですね、うん、大学生の頃読みましたって言ってくれる人、うん、はい、
で沖縄が語られる時って、うん、なんかちょっと、ね、一方向っていうかね、あの一色でしかなかったのを、うん、あのちょっと違う色で、うん、あの見せてくれたっていう、うん、
まあちょっとじゃないですけどね
その前にほらあの僕らここに呼んださ、うん、あの宝倉吉先生って言ったじゃない、うん、これお呼びしたんですよ。
ああそうなんですか。
宝倉吉先生は僕は歴史家として、ね、あのまあ、尊敬してるんですけども、うん、彼も一時あの沖縄イニシアチブっていうので、うん、あの少しちょっとあの違った色を見せたら、うん、もうソース感でしたね、う
ん、ですよね、袋叩きって感じ、
袋叩きでしたねあの時ね、これこっちに言い出した時はその話はしなかったですけど、うん、本人もやっぱり嫌な思い出だろうだなと思うので、う
ん、いや かなり傷ついたと思いますよ、
あれ以来あまり政治的なこと言わなくなっても、
う
ん、
そうですね、
本来の歴史のことをがっちりやるようになってきましたね、うん、先生も袋叩きだった、うん、
まあ袋叩きではないですけどね、うんうん、かなり陰湿な形ではいじめられてます
ね。ああ、うん、
なんとなくわかります
。なんとなくわかりますね。まあまあまあ、今日それがメインじゃないですけどね、はいはい、うん、まあ、そういった出会いでしたね。
わかりました、はい、イントロダクションはバッチリなので、
うん、あ、すいません、
はい、早速ですが、はい、先生あの、うん、1曲準備してくれた曲を紹介してもらっていいですか。
はい、まあ、70年80年代の曲っていうことだったので、はい、ちょうど僕は84年に、留大卒業して、うん、兵庫教育大っていうところ大学に、はい、兵庫県に行ったんですね、うん、だからそこで初めて一人暮らしと、うん、ものすごい貧しい生活をしてたんですけども、うん、はい、一月 の食費が5000円で自炊で1日2食で、はい、まあ、今だとちょっとね食費上がってるから今で言うと1万円ぐらいの感覚ですかね、うんうんうん、でやってた頃に友達が放送クラブの友達がいて、
はいはいはい、
彼がいろいろ曲送ってくれたんです、当時はカセットテープで、
うん、
でその、はい、で当時ちょうど84年なので、うん、かなりポップスがアメリカンポップスが、うん、日本でブレイクしてですね、うんうんうん、その中で一番気に入った曲が、
はい
はい、これなんですけれども、はい、内容から言うとですね、うん、まあ、女の人があなたのせいで私眠れないじゃないかっていう歌なんですけどね、うん、それでこの曲が、僕はずっとあれなんですよ、睡眠障害なんですよ、
うん、
で、はい、なんかほっとくといつまでも寝れないんですよね、うん、なんか完全に夜型で、
うん、
はい、で朝まで勉強して、朝刊読んで寝るっていう生活を当時してたんですね、は
い、きついなあ、でも若いからな、
はい、まあまあ全然それで、うん、はい、だったんで、だからそういうこの曲がですね、うん、あなたのせいで眠れ、まあ、和訳するとそうなるのかな、うん、はい、っていう曲で、今でもよく聞くんですけども、うん、はい、はい、原曲名何だったかな、
うん、何ですか、はい、
あ、セルフコントロールですね、失礼しました、は
い、
まあ、要するにあなたのせいで私のセルフコントロールできなくて眠れないでしょ、ないでしょっていうような、はい、ちょっと色気のある歌です、
はい、
はい、
先生もう一度曲名をお願いします。
はい、ローラー・ブラーニカンのセルフコントロールっていう曲でした。
聞いちゃいましたよ、懐かしい、うんうん、青春時代が蘇る ね、
ね、 ねちょっと女の人に一回ぐらいそう言われてみたいですね。
まだ大丈夫ですかね。まだまだまだまだ間に合いますかね。
全然いけますよ先生。男前だし。
でもこの頃85年でしたっけ？
84年。
4年ですか。ですね、はい、4年っていうとほらバブルちょっと手前なので、はい、ちょっとこうバブリーな感じが、うんうん、あの世の中に蔓延してた頃に、うんうん、その貧しい生活してたんですね。
そうですね。ね、もう世間から全く切り離されて。
切り離されて。
生活してました。
あ、なるほど。まさにね、うん、あのご知恵的な生き方ですな。
そうですね。
はい、ありがとうございました。はい、
先生ちょっとだけさっきの話に、うん、あの引き戻して申し訳ないんですけど、はいはい、あの小林、うん、義則、
はいはいはいはい、
どんな感じで出会うんですか。
あの僕愛読者だったんで、はい、あのまあ愛読者であるってことを沖縄で言えなかったんですけどね、うんうん、はい、である日突然小学館の、うん、はい、編集者から電話来て、はい、案内してくれないかって、うん、で、どうして私に来たんですかって聞いたらですね、もういろんな人に断られて断られ
てとてもないねその
彼と関わったら沖縄にちょっと住めないでしょみたいな、断られて断られて、なんか5人目か6人目ぐらいに僕に来たみたいですね。もう僕が断ったらもう誰もいないんじゃないかみたいな感じだったみたいです。
ちなみにすいません、ちなみにその断った人たちっていうのは先生ご存知なんですか。
何人かは知ってます。
あ、まあ、言わなくて結構、言わなくて結構。
言えないですね。
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 なるほどなるほど、
面白いね、人
の出会い、秘話がね、
うんうん、まあ、人の出会いって面白いですよね。
あ、そうですね、うんうんうん、ではあのヨシリンの視点ってなんか、まあ、嫌いじゃないですけど僕はね、うんうんうん、面白い人ですよ、うんうん、非常に、うん、まあ、あのね、あのいろいろと、
はい、
まあ、物議を呼んだん
です。そうですね、まあ、僕の考え方はあのなんていうんですかね、やっぱり議論できる沖縄にしたいっていうのがずっとあってですね、
うん、それはもうもちろん、
はい、いろんな考えの人がいていいじゃないかと、うん、でその議論することによってお互い切磋琢磨して、うん、お互いがレベルアップすればいいんじゃないっていう考え方なんですけども、うんうんうん、まあ、なかなかね難しいですよね、うん、やっぱり自分の主張を通したい人が多いので、うん、はいはい、こう論破みたいな感じで、ね、うん、やっちゃうから、うん、
なんか、うん、パッっていうか、なんか力で抑えるのが多いような感じがするんですけどね。
議論したいというより論破したいだけよね。
そうですね。
うん、なんかね、うん、そういうなんかこうありますよね。
そうですね、うん、まあ、そこにちょっと風穴開けたいなって思ったけど、うんうん、まあ相当な覚悟はしましたけど。
あ、そうですか。
はい、まあね、あまりこういう話しても暗くなっちゃうんで。
大切だと思いますよ。でもその後ね、いろいろなあのこのジュンク堂のね、うん、平積みされてる本の中でもやっぱりその系統の本って必ずあるじゃないですか。
ありますね、
うん、要するにちょっと違う視点で、うん、あの書かれたやつ、うん、でそれがまた売れたりとかするので、うん、潜在的にやっぱりそういういろんな意見聞きたいなっていう人たち多分いると思うんですよね、うん、沖縄の人でも。
そうですね、う
ん、で沖縄の人をそれ説明するとさ、いやあれは内社買ってるんだよって言うけど、うん、俺絶対違うと思うんだよね。沖縄の人買ってると思うんですよ、うん、やっぱりいろんな意見を聞きたいなっていうのがね、やっぱあると思うので、そこら辺のところにあの風穴を開けてくれたっていう感じはしますけどね、
うんうん、まあ、ただ最近ちょっと難しいのは、うん、あのその時あのあまり予想できなかったネット社会になっちゃいましたよね。
そっかそっか、
はい、でいろいろね、うん、こうあるじゃないですか、はい、
意見が出過ぎちゃってね、
右も左も上も下もなんかしに、はい、あのなんていうかな、こう嘘もね、もう平気でこう、はい、そういうのでなんかこうすごいブレちゃってるっていうか、はいはい、
そうですね、
そうですね、だからなんか極論ばっかり出てくるんで、逆にちょっと僕がこうなってほしい、いろんな議論してほしいな、できるようになってほしいなっていうのと、うん、なんか別の意味でちょっと違う方向行っちゃった感じがしますよね。はい、
もう今もう戦いの場が、まあ、あの気づけないというか、うんうん、もうお互いそっぽ向いてるっていう
空調戦だからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん、確かに、うん、ネット時代か、うん、そうか、当時はなかったのか、うんうん、はい、
はい、
でも先生、なんか毎月今、エッセイみたいなの書かれてますよね、
はい、まあ、ちょっといろんなとこいくつか書いてますけども、
はい、あれを今日来る前に読んできたんですけど、まあ面白い。
ネットに
なんとかポイント なんでした
っけ。はい、まあ、ちょっといろんなとこ書いてるんですけども、はい、ちょっと天の弱なので僕、ちょっと、はい、補修的なところに書くときはかなりリベラルなこと書くんですよ。バリバリの星の人が読んでるようなメディアにかなりリベラルなこと書いて、でリベラルなところには結構はい、ちょっとはい、
なるほどね。
だからあんまりね、みんない
ろんな人だから多岐に渡ったところに載せてるんですね。
だからちょっと、はい、もうみんな敵に回してるみたいな感じ。
いやいやいや、そんなことないですよ。ちゃんと共感も生んでますよ。
いや面白いと思いますよ、でも、で一人討論ですね、じゃあね。
まあちょっと文章書くの好きなので、エッセイ書くの好きなので、はいはいはい、でやっぱりなんか面白く書きたいですよね、だからね、こういうちょっと表現の場をこれから増やしていきたいなと思ってますね、はい、まあ、なかなかね、ちょっと今難しいんですね、本出したりとかなんとかも、
先生それでも、まあ、著書は多いじゃないですか。
いや全然多くないですよ。
あ、そうですか。
はい、もう本の少ししかなくて、はい、
なんか一番思い出に残ってる俺の本っていうのはありますか。
ですね、おととし、もっと前かな、書いたのが僕たちの1972年っていう本を書いたんです、はい、ただこれペンネームで書いたんですよ、山原明って言ってですね、やんばる明って書いて、でこれは私が小学校6年生の時に日本復帰だったので、はい、まあ、それを中心に復帰って何だったのかっていうのと、で復帰を考えるためには、もっと過去も遡らないといけないしと思って、で親とかで自分の祖父母の話、まあ、学生の頃からたくさん聞いてたので、はい、でそれをまとめて、まあ、ファミリーヒストリーみたいに、はい、に書いたんですけども、でその後は琉球大学出た後に兵庫県に行って大学院で生活した時、まあ、1984年なので、まだまだ沖縄のことを理解されてないじゃないですか、なので、まあ、その中でどういう経験したのかとかですね、そういうので、まあ、なんていうんですかね、自分の身の丈から日本復帰っていうのを考えてみようっていうコンセプトで、まあ、エッセイみたいなのを書いたんですけど、ちょっと、まあ、わざと軽く、だから1時間ちょっとで読めるように軽いタッチで書いて、でもかなり深いこと書いたとは思ってるんですけど、ね、ちょっと自画自賛ですが、はい、だからこれ読んでもらったら今の若い人でも、あるいは本土の人でもね、沖縄の復帰って何だったのかっていうのを、身近にで考えてもらえるんじゃないかなっていうふうな、はい、はい、すぐ近くのジュンク堂はもう売り切れちゃったか、すいません、アマゾンとかネットでしか買えないんですけど、
あ、そうですか、
はい、ぜひちょっと、はい、なんか面白そうだなと思った人は、はい、読んでください。
まあ、もう多分面白そうだなと思いました
。ええ、まあ、もう心動いてます、ね、すぐに行きたい
ぐらい。僕らの1972年ですね、
僕たちのですね、
僕たちの、
はい、でそれ本出したら結構取材は来たんですよ、はい、NHK さんからも来てですね、まあ、でも一番食いついてきたのは当時の小学生は日本に復帰したら雪が降るって思ってたのは本当ですかみたいな、これ NHK のサイトに僕本当ですっていうのを僕がコメント まだ見れると思います、NHK のサイトから。本当にそうだったんですよね、日本に復帰したら雪降るんだよねっていうやついましたからね。
そうそうそう、どうだった、俺小学校3年だったからな、いやいやいや、
はい、ね、まあ、そういうエピソードいっぱい散りばめてます、はい、
だからあれですよね、我々沖縄人って前言いたくないけど、沖縄の人って復帰がありの、730がありの、こうなんていうかな、いわゆるこう戦後の処理ですよね、それって、それずっと引きずって我々の世代までそれ刻印されてますので、そういった意味ではなんかちょっと奇妙な人たちかなっていうのは、だってもうその頃の内地の僕らの同じ世代の人たちなんてもう戦争なんか全然知らないっていう子供たちだったと思うのでね、で我々はまだそういうのを背負って、
そうですね、
なんとなく覚えてるっていう、
本にも書いたんですけど、背負ってると同時にですね、実はすごい得してるんですよね、 あの例えば僕がその大学院いた時に、うんまあ、僕と同じぐらい の, あの能力の持ち主っていうか頑張りてる人はいくらでもいるわけですよ、うん、だけど沖縄から来たっていうだけでもう特別扱いですからね、うん、特に学問の世界なので、はい、なんか注目してもらえるし、いろいろね、あのいろいろね、こう なんていうんですかね、こうどっちにしようって言ったら宮城選んでくれるしとかね、だからそのやっぱり知識人って沖縄のことを知りたいじゃないですか、だからその僕はあの行った時はですね、なんとか自分これからの沖縄俺なんとかするんだみたいな意気込みで行ったんですけど、うんはいはいはい、でも実際行ってみると、いやむしろ逆で、うん、あ俺って沖縄に生かされてるんだなって思いましたね。だから僕から沖縄取ったら、うん、そこら辺のただの、うん、普通のただの大学院生ですけど、うん、もう僕は沖縄っていうだけでもうあの特別扱い、本当に特別扱いで、うん、ということはチャンスが多いってことなんですよ、うんうん、だからそれはかなり自覚しないといけないなって思いました。
それ面白い、うん、あれですか、面白いあれだね、うん、普通なんかこうマイナス面に考えちゃう人たちが多くて、うん、それで何ちくしょうこんちくしょうみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、得したみたいなね、
面白い面白い、うん、確かに、
だからこうちょっと面白い色の仕事ができるんでしょうね、そういう感じね。
じゃあまあその辺はという深掘りするとして、うんはい、ターボの曲を、
はいはいはい、どうぞ、
さるのでよろしいですか、うんうん、今日はですね、うん、ディオンのバイク、
わ大好き、
あのかなり、あのお友達と一緒に歌ってるんですけどね、うん、ジョン・ワイク&フレンズというところのタイトルで歌ってるんですが、うん、エルトン・ジョン、
はいはいはい、
スティービー・ワンダー、
スティービー・ワンダー、
うん、でグラディス・ナイト、
うん、グラディス・ナイト、はい、うん、
この3名がコーラスに参加してます、うん、愛のハーモニー聴いてください。あ、はい、ディオン・ワイクとエンド・フレンズで、うん、愛のハーモニーでした。
ああ、いいね、
で、
うんうん、
宮城先生が飲みたくなるって、
なんかしっとり飲みたくなりました、
ね、うん、ディオン・ワイクってあれだよね、うん、ホイットニーの
おばさん、
おばさんになるんですっけ、ね、なんとなく似てるかな、うん、そうそう、
よく似てますよね、
これ、うん、これ似てますよね、
うん、先生、じゃあ、あの、うん、もう一個教えてください、うん、大学院を卒業して、うん、どっかで修行に出るんですか、それとも沖縄に帰ってこられたんですか、
うん、ちょっといろいろしばらくいたんですけども、うんうん、家庭の事情いろいろありまして、うん、はい、沖縄帰ってきて、うん、で、まあ、とりあえず生活しないといけないので、うん、あの予備校で教師しました。そこがスタート
です、ね、うん、そうです
ね、だったんですか、はい、あの、はい、小学院でお世話になりました。その時に小学院のラジオも出させてもらった、これもう、もう40年ぐらい前ですよね、30何年前ですけど、ね、
あ、やっぱり受験生用の、
はい、そうですね、あの頃あのバブルだったんで、うん、あの小学院だけで、あのラジオ番組5つぐらいありました。
そうなんだ、すごい時代だね、うん、先生のお仕事は、うん、あの、まあ、僕あの存じ上げてるのは、うん、あの何でしたっけ、あの北部のさ、
共
同売店の、はいはい、あの仕事っていつ頃の仕事なんですか、
はい、まあ、私の一番の専門はそこで共同体の研究なので、うんうん、はいはいはい、大体20年ぐらい前から、はい、ちょっと前からあの共同売店の研究を始めまして、そこからまあずっと飽きずにっていうか、楽しく研究してます、まあ、だから研究よりも最近多いのはその共同売店をあの支えようとかですね、共同売店活性化するためにとかですね、うん、ちょっとそういうところの方にちょっと力がどんどんいっちゃってですね、はい、だからあの、まあ、研究ももちろんしてるんですけども、うん、それ以上になんかあの いかにその共同売店を、まあ、共同売店というより共同売店を核にして地域をいかに元気にさせるかって、うん、やっぱりもう人口減少がすごいので高齢化も、うん、はい、なので沖縄このままじゃ沖縄のやんばるとか離島から、ね、うんうん、あの住む人いなくなっちゃうんじゃないかなぐらいの勢いなので、うんうん、そこはやっぱり何とかしたいっていう気持ちの方がどんどん強くなっちゃってますね、
うん、共同売店ってね、うん、あのまあ、あのドライブすると通り過ぎるかもしれないんだけども、うんうん、まあ、コンビニとは全然違うんですよね、その成り立ちが、うんうん、そこの地域の人たちが、僕間違ったら言ってくださいね、うん、はい、お金を寄せ集めて、うんうん、まあ、必要なものを買ったりとかするための売店を作ったんですよ、うんうん、出資者がやっぱり、うん、そうそう、村の全員みたいな感じ
で、そうですね、集落の全員で、うん、まあ、あの仕組みとしては今のコープ と一緒でさ、生協、生協さん、はいはい、だから要するに組合員ですよね、うん、組合員が出資して、うん、だからまあ儲けがあれば配当も、まあ、昔あったわけですよ、
配当もある
わけです、
なるほど、
だから全く同じ仕組みをですね、うん、まあ、沖縄の人が120年前に、うん、オリジナルで考え出して、
そうですよね、
それが、はい、それがまあ国頭村奥っていうところなんですけども、うん、はい、うん、そこから全県に広がっていったっていう
ですね、奥が最初なんですか、
そうですね、発祥の地なんですね、うん、はい、
それで当時ね、その結構、うん、その共同売店の、うん、財政も結構、財政っていうかな、うん、お金も結構そこに貯まるので、うん、お金を貸したりとか、うん、あるいは船仕立てて、うん、そういうやんばる船でこう、はい、運搬したりとかですね、で あとはなんかとにかくお金持ってるんですよ、うん、だから総合商事みたいな感じ、だからただの売店じゃなくて、うん、いろんな事業もしてたりとかですね、うん、そういうのもやってたっていうことなんですよね、
は
い、
すごい、もう特に奥はすごいです ね、はい、船も作って
船も作ってほら、
はい、でそれだけじゃないんですよ、はい、一時期その泡盛の工場まで作った
こと、はい、
で戦後すぐに発電所も作ってますし、
発電所も作
ってやんばるで戦後一番最初に明かりが灯ったのは奥だと思いますね、自分たちで発電所作っちゃうんですからね、うん、でまあそのかなり儲かったので、うん、それで奨学金出してたんです
よ、うん、ね、
はい、
うんうん、
で戦前は義務教育以上 の、うん、の学校に進学できた子は全部修羅から向きあれです、返還しなくていい給付型の奨学金と、あと寮費とか出してた時期もあってですね、はい、だから人材がすごいんですよね、
そうですよね、はいはい、北部の人材ってそうで、栗神村を、うん、村の作る時に、うん、奥から金借りたっていう話も聞いたことある
んです、はい、はい、うん、他の集落にお金貸してます、
貸してる、
はい、昔は、はい、儲かってるので、はい、
ということなんですよね、
共同売店行ったことある、まあ、
ありますあります、
うん、俺ももう20年以上昔だけど、うんうん、僕が行った頃は、
う
ん、みんな帳面があって、みんな買いに来た人は帳面に書いてる、
お金払
うん、そう、うん、俺よそ者じゃない、うん、普通のお金払ってるんだけど、うん、みんな帳面で買っていくから、うん、なんかキャッシュ回らないで大丈夫なのかなと、うん、勝手に心配したりとかしたんですけど、
はい、まあいろいろあります、
まあ、トンズラする人いないんだろうね、はい、だってもうみんな顔見知りだからね、
はい、
うん、
まあ本当に顔見知りで信用できるからこそできる仕組みですよね、
うん、うん、だから面白い仕組みだなっていう、うん、だから普通のコンビニとかでも全然違うんですよね、売店とかで、うん、もう発想自体が、
ね、
うん、その研究をやられてたっていう話を聞いて、うん、もうじゃあ今もずっとやられて
る、はい、そうですね、今後も、はい、続きます、
もうそうなんですよね、宮城先生ってなんか共同売店の研究をしてる人っていうのが最初のインプットがあったんですね、だから、まあ、本当に10年20年前ぐらいの時のインプット
が、この研究っていわゆる学会では受けるんじゃないですか、
まあまあ、まあ結構、はい、受けてます、はい、うん、で学会だけじゃなくて、うん、かなりマスコミからの注目度もどんどん上がってるので、うん、まあ、ただ僕らが仕掛けたんですよね、うん、私だけじゃなくてですね、はい、牧師敦さんというが共同売店ファンクラブっていうのを作ってですね、
はいはいはい、
で彼を中心に活動して、うん、まあ、共同売店マップとか作って、うん、それ配布して、うん、でそしたらこのマップ見ながら共同売店訪ねてくれる人が出たりとかですね、うんうん、でそういう活動してる時に20年前はなんでこんな共同売店なんてどこにでもあるようなね、わざわざ調査しに来るのって感じだったんですよ、で僕らはどんなにすごいんですよって言ってもなかなか信じてもらえなかったんですけど、でそこで僕らが考えたのが、そうだテレビとかに出れば、うん、いいんじゃないかと思ってですね、でマスコミで共同売店の番組とか作ってもらったりとかして、するとやっぱり地元の人が逆にテレビ見て、あ、私たちの共同売店ってこんなにすごいんだみたいな、
はい、なるほどね、はい、
去年もかなり大掛かりな仕掛けでやりました、TBS の全国放送で共同売店、はい、作ってもらいました、はい、
だから、うん、今はね都会の中でもね、うん、こうなんていう買い物難民とか、
う
ん
う
ん、
ああそうだね、
うん、その中でいろんな移動車とかあったりとかするんだけど、うんうんうん、いろいろな仕組みってやっぱり昔を探ればあるのかなという感じもありますし、うんうん、お金の回り方も、うん、ね、うん、 そういった地域で回すっていう方向もあるのかなっていうのがありますよね、うんうん、
そこ一番大きいですよね、うん、あの共同売店があると地域でお金が回る、
うん、本当ですよね、
はい、なければ、うん、もう例えばお年寄りが年金もらったらそのまま外に出てっちゃうわけですよね、うん、何か買えば、うん、はい、
だから、うん、まあ、まさにチェーン店のねコンビニで買ったらもうそのまま大会社に全部吸収されていくわけですから、出ていく一方ですよね、うんうんうん、そういったちっちゃく回るなんとかマイクロエコノミーっていうのか分かんないけど、うん、そういうのってやっぱり作っていかないとどんどん衰退するわけですよね、うん、
お金の地産地消ですよね、
うん、本当
ですね、
ああそうかそうか、うんうん、いろんな試みね、あの、うん、地域通貨とかさいろいろとやってたけどなかなかできないですよね、うん、本当ね、
こんな素敵な事例があるのにね、
うん、
じゃあマーボ
ー、あ、もう行きます、
ちょっと時間がないので、はいはいはい、お願いします、
はい、私はですね、80年代 YMO が終わったYMO の時にですね、うん、ちっちゃいバンドがいっぱいできたんですよ。例えばあのジューシーフルーツとか、あのプラスティックスとか、その中で
の
その中でね、あの異彩を放ってたですね、うん、チャクラっていうバンドがいてですね、うん、このチャクラのデビューアルバムから、2曲目マネキンという曲をどうぞお願いします。はい、チャクラでマネキンでした。このね、あの女の子、小川美翔さんということなんですけど、うん、この方はもうその後いろんなアルバム出てですね、うん、90年代に、ソロでね、窓っていう曲があるんですけど、
うん、
これがいい曲なんですけど、
ね、
もし機会があったらですね、はい、あの YouTube で窓、
YouTube チェック、
小川美翔でね、これ、ね、人の一生をね、うん、3分間にまとめてるっていう、すごい、
聞いてみろ、
すごい歌があるんですけど、うんうん、もうあの、はい、まあ、まあ、素晴らしい人です。今も現役です。
はい、いい知識をありがとう。
はい。ということで、
はい、ということで、うん、宮城先生、
はい、
あのもう一つ宮城先生を語る上で、はい、あのマナラボというキーワードがあるんですけど、
興味あるんですよ僕、
マナラボとはいかなるものかを教えていただければ、はいはい、
今一番力入れている活動なんですけども、うんうん、まあ、地域学び合い研究所というですね、
はい、
一般社団法人を立ち上げまして、うん、まあ、あの大人が学ぶ場を作ろうっていうことなんですけど、うんうん、はい、やっぱあの人ってあれですよね、一番勉強したくなるのいつかって言ったら、うん、社会人になってから、
うん、
猛烈に勉強したくなる人っていうのが出てきますよね。で、あと、なんで学生時代もっと勉強しなかったんだろうっていう人ですよね。で、みんなそう思うんだけど、なかなか思うだけで終わっちゃうのに、そこにじゃあ学ぶ場を作ればいいんじゃないかと思ってですね、うん、まあ、ずっと昔からそれを思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
だからあのそういう場を作ろうってことで立ち上げてですね、うん、でそれであの今のところ日本柱でやってるのは、一つはマナーカフェっていう、
マナーカフェ、
はいはい、マナーカフェって言って、あの誰かにこう話に来てもらうんですけども、
うん、
あの教えに来た人が一番学べるっていうコンセプトなんですよ、はい、
お
はいはい、1時間ぐらい話してもらって、おいおいおい、1時間あのみんなで討論するんですけど、うん、まあ、異業者交流みたいな形なんですね、うん、いろんなあの人から質問を受けたり、うん、あのやってるうちに、あの本当にさっき話した人が一番あのいろんなことをあの得て、うん、あの帰っていくと、はい、というので、あの 僕もねずっとやっぱり大学で教えたりしてるので、うん、やっぱり一番いいのはあれですよ、あの聞いてくれるって熱心に聞いてくれるっていうのが一番嬉しいんですよね、うんうんうん、だから、まあ、そこはあのこっちちゃんと用意してますよと、うん、そういう人ばっかりですよってことで来てもらって、だからあの講師料も交通費も出しませんよと、
うん、
それでも、はい、その代わりもう最高の観客待ってますからみたいな、
うん、
まあ、それで来てもらってですね、うん、まあ、その代わりあの終わった後の二次会は、はい、あのいりませんからって、はい、ただです、う
ん、
そうそうまあいいや、それが一番いいですよね、うん、で今一番遠くから大阪からわざわざ来てくれた、
うわ、はい、
あの大阪の、 あのあれですね、新世界あたりが今すごい綺麗になってるんですけど、うん、
はい、
あそこの地域を活性化してやったその元の区長さん来てくれたりですね、うん、とか、まあいろいろあります、うん、でそれをやってってですね、
うん、
まあ、これ楽しくやってるんですけども、うん、でもう一つがあのブラタケベっていうんですけど、もちろんあの、はい、うん、あのこの間ね3夜連続ブラタモリがありましたけど、
やってました、ね、
はい、このパクリなんですけどね、タケベさんっていう相棒が、
はい、
あの考古学者なんですね、
はい、
で彼があの、まあ、グスク研究の最先端にいるので、
これは面白そうだな、はい、
で彼の案内でグスクを回るんですけども、うん、そこもコンセプトがですね、観光案内ではないんですよ、
うんうん、
一緒に考古学やりましょうなんですよ、
うん、はいはい、
つまりここに何がありましたじゃなくて、うん、ここから例えばこの層からこういうのが出てきたと、
うん、
中国の磁器が出てきたと、うん、じゃあそれから何が言えるのかと、
うん、
というのを一緒に推理していくというですね、まあ、だから一緒に考古学というか科学やりましょうということで、あの決まったことを教えるっていうのではないんですよね、一緒に考えましょうって、これがまあ代表版でですね、はい、月に1回ぐらいグスク行ってますけども、うん、はい、かなり、固定で、まあ、毎回来てくれる人も結構いてですね、うん、はい、大人気なんですね。
日曜日ですか？
あ、大体日曜日ですね、はい、次はあの12月1日に、はい、10時から首里城に行く予定です。
あ、首里城、分かりやすくていい、
あの焼けた 今だからこそ見れる首里城、あ、分かる首里城っていうのがあります、はい、あの正殿があの焼けちゃったことによって、はい、逆に見えてきたものもあってですね、それはまあ簡単に言うと御嶽なんですよね、うんうん、聖地としてのグスクという面をですね、我々はちょっとかなり強調したいんですけれども、はい、そういうことを中心にですね、はい、いろいろ、
これ宮城先生の SNS ってたまに見受けるんですけど、はいはい、あれは、うん、何月何日何時にここに集合みたいのをやれば、うんうん、はい、申し込みしないでも勝手に行くんですか？そうですね、はい、それともなんか申し込みみたいなのがあるんですか？
まあ、できたらあの人数把握したいんですけども、うん、あの沖縄の人ってあれなんですよ、申し込み制にすると来なくなるんですよ。
分かる、分かる気がするけど、うん、
なのであの、まあ、あのいいですよと来て、うん、まあ、できれば、うん、イベント屋泣かせですよね、沖縄の人って、うん、はい、なの で、まあ、あの突然来てもいいですと、で10時までに守礼の門に来てもらえれば、うん、まあ、ただあの1人3000円もらってます、
うん、はい、
で
それはいいですよね、
はい、まあ、でも来てくれた人はみんな安いって言ってくれるんです、うん、まあ、それぐらい深い内容はあのすごい自信あるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりあのこれからの活動っていうのはですね、まあ、NPO もそうですけども、
う
ん、いかに持続可能かっていうと、
そうです
ね、
やっぱりお金がないと続かないので、
うん、
はい、
でお金払った方が真剣に聞こうかな、
そうですね、はい、でだからあのたあのあマナーカフェの方はあの1000円もらってるんですけども、うん、はい、やっぱりお金もらってくる人と、あ、お金払ってでも来る人とただだから来る人でも全然、うん、あの違うので、うん、はい、これは続けたいと思ってますね、うん、はい、
なるほど、
皆さん12月1日ですよ、
この、ね、いや考古学あのまああのイメージ、うん、あの単純なイメージな、なんか沖縄ってほらもう沖縄戦でめちゃくちゃになっちゃったから、うん、もうそういうのはもうないと、
うん、
もうフィールドワークしてももうみんなめちゃくちゃになっちゃってるので、うん、分かんないっていうような感じになっちゃってるんですけど、うんうん、残ってるんですね、
そう、まあ、残ってるっていうか、そのまあ、なんとかその残ってるところを探す、まあ、例えばあの首里城だって、うん、その後にあの僕通ってましたけど流大作ったわけですよね、
確かに、
はい、近代的なビル建って後にそれを壊した後に発掘も出てもまだ発見あるわけですので、あの、まあ、掘れば何か出てくるんですけど、ただあまりにも今ですね発掘のが少なすぎるんですよ、うん、あの発掘の事例が少なすぎるんですよ、うんうん、
事例が、
はい、なんかもう武部さんが言うにはやっぱり考古学の発掘ってそこにビル建てるからとか道路作るからあの前もって調査してくださいみたいな、ね、壊すの前提であって、うんうんうん、ここに確かにすごい遺物があるはず、遺跡があるはずだから発掘っていうのはあまりないみたいなんですよね、うん、予算つかないんですよ、うん、だからでも本当に沖縄の人がですね、うん、自分たちのアイデンティティとかルーツとか本当に考えたいのであれば、うんうん、もうもっともっと発掘してですね、うんうん、やっぱり僕らのルーツちゃんと研究しないとって思いますね、
うんうん、
僕ねあれに興味があるんですよ、あのグスクも興味あるけど、うん、道、
道、
うん、昔の沖縄の道って古道、うん、古道っていうのかな分かんないけど、うん、多分あの石畳の道残ってるとこもあるけど、うん、まあ、あったと思うんですよね、うん、当たり前だけど、
うんうん、
そういうのの痕跡とか、うん、まあ、あるところあるんだけど、うん、どうやってみんな普天間行ってたかなとか、どういうルート取って、うん、どうやってあの名古屋行ってたのかなとかさ、
うんうん、
そういうのってあの今はゴーパチで行っちゃうけど、うん、昔は違うルートだったはずなので、
うんうんうん、
どういうところに人の人の拠点があったのかなっていうのをそれで知りたいなと思うんですよね、うん、
あ、それはあの近世以降ですね、うん、あの琉球府時代のはもう、うん、もうはっきりして地図もあるので、
うんうんうん、
あ、これはもう大体
分かってます、
分かってます、はっきり
分かって、残ってるところもあるんですね、
あ、もういっぱい残ってます、
いっぱい残ってます、
はい、
あ、今度歩いてみようかな、
いいね、
うん、ね、
うんうん、ちょっと時間になったんですけど、うん、1個だけ、
はい、
麻婆、のせっかく11月なので宣伝してくださいよ、
なんだっけ、
とっくり清田祭り、
ああそうだ、ごめんなさい あ、そうでしたね、うん、すいません、ありがとう、あの僕ですね、余儀小学校区まちづくり協議会っていうのをですね、主催して、主催だから、うん、会長してまして、11月23日、はい、土曜日ですね、15時から19時までですね、とっくりきわた通りを止めてですね、保守天国ではね、うん、第9回余儀とっくりきわた祭りを開催しますので、まあ、お時間がある方ぜひ来てくださいね、はい、いろんな露店とかですね、ショーをいろいろとやってますので、はい、よろしくお願いします。
行ったことあります。
あ、そうですか。
大学近くなので
。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、ありがとうね、多分ありがとう。すっかり忘れてた、これ、うん、
じゃあ先生、最後、うん、先生で締めなくて申し訳なかったんですけど、ちょっと時間迫ったので、はい、今日はこの辺でいきたいと思いますが、
はい、いいですか、はい、はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。宮崎先生、ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございました。